松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはプレデンシャル生命保険株式会社黒木康則さんをお迎えしています。今回で3回目のご出演です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
さあ1週目2週目と幼少期から始めていた野球、そして高校野球とね、ピエールのお話をお聞きしてきました、はい、そこから大学に進学されたんですよね、
はい、
なんと松本さんと出身が同じということでお聞きしております、
はい、同じ武蔵小杉というところで4年間過ごした大先輩でいらっしゃいます
松本さん、子供の頃、幼い頃、はい、剣道という野球どちらもやっていた話とか、
はい、
なんか似てますね、
はい、初めて聞くことばかりですが、はい、被るところも多いなと
思って大きくうなずいて聞いてらっしゃいますよね、はい、松本さんね、はい、はい、
そう、私がもうぜひ黒木さんのこう大学時代の話を少し聞かせていただけたらと思うんですけど、うんうん、はい、
そうですね、大学時代、まあ一言で言うと、
はい、
まあ、真っ暗だったなという、
真っ暗、
はい、まあ、当然野球で大学も行かせてもらったわけですけども、うん、まあ甲子園には確かに出させてもらって、はい、大体計算すると100打席近く僕甲子園で立ってるんで
100打席、
はい、甲子園では立ってるんですね、
はいはい、
でも神宮球場で私バッターボックス立ったのは3打席でしか立ってないです、
はい、新人戦の、
新人戦の、
そうですか、はい、
そうなんですよ。で、まあ結果実力がなかったんでベンチにも入ることができなかったっていう4年間だったんで、うん、はい、まあ、多分その時に辞めずにというか、はい、最後まで野球やってたのは、うん、多分2つあって、1つはやっぱり野球が好きだっていう、はい、で野球は やり続けたいっていう思いが自分の中にはやっぱりあったのがまず一つと、はい、もう一つはやっぱり親ですよね、
うん、
大阪まで出してもらって今度東京まで出してもらうっていう、はい、その親に対する、まあ、感謝の気持ちも今でも当然あるし、うん、そこで辞めちゃうっていう話になると、
はい、
多分悲しい顔は見たくないなっていう、
はい、
はい、そこがやっぱりあったんで、絶対何としても4年間で卒業しなきゃいけないっていう、はい、はい、その思いでやってました。
すごい、そこ大きくうなずくところですね。
あ、私もそうですか、はい、松本さんも同じような感情だったんですか。
私もそう、出れないし入退院を繰り返してて、
うん、
うん、でもやっぱりこう学校の看板もあるし、ね、親のこともあるし、ね、多分そこですよね、やっぱりね、
うん、
自分との戦いですね、
うん、
そうですね、もう腐っちゃいけないっていうのがあったんですけども、うん、やっぱりね、思うようにならない自分にも歯がゆいし、うん、じゃあこれ誰かにぶつけたい気持ちもあるけどどこにもぶつけられないっていう、はい、
うん、その後に社会人に進めたんでしたっけ、
はい、そうです、はい、うん、まあ、大学卒業させていただいて、はい、その後も今度大和銀行に、
はい、
就職、これも実は野球で行かせてもらって、
はい、すごいですよね、
は
い、
当時の大和銀行の監督さんが、
はい、
僕らが PL の時のコーチの方が監督をされたんで、
はい、
うん、そのご縁もあって、
うーん、
まあまあ僕らの時代ってバブルって言われてる時だったんで、
はい、
まあ銀行も結構、
はい、
そのスポーツ関係に力入れてたんで、
うん、
じゃあまあまあ銀行ならね、
はい、
まあ、いいのかなっていうのもありながら、うん、また野球ができるっていう幸せというか喜びもあったんで、はい、だからもう一花咲かせたいなっていう思いで、まあたまたま野球をしに行ったとこが銀行だったっていう感じなんですね、
はい、
たまたま野球しに行ったところが銀行だったなんかすごい、なんか逆というか、ね、はい、
いやだからこんな銀行になかなかいないと思うんですけど、
そうですね、
だけど今の職に就くにあたってはいいルートを通られたってことですよね。
結果そうなってるのかなっていう、ひょっとしたらいろんな意味でのターニングポイントになってるのかなっていう、それはすごく今となれば感じますよね、はい、はい。
ちなみにその大和銀行にいるおいくつの時に辞めてプルデンシャルに移られたんですか。
33歳の時に転職したんですけども、はい、今の会社に。でも 野球で入って野球は実は4年間しか僕させてもらえなかったんですね、はい、まあ企業なんで、はい、ある日突然はいクビって言われる、
はい、
でそこから仕事をするわけですけども、うん、まあ、そこから銀行の仕事をだから約4年間ぐら
い
やった後に、4年間じゃないかもっとだ6年間かやって、
はい、
その後に今のプルデンシャルに転職することになったんで、
はいはい、なんかそういう こう動きをお聞きするとすごい逆算でうまく動かれてるんだなってこう
感じたんですけど、たまたまです、はい、たまたまそういうなんか、はい、いい具合にって言ったら変ですけども、はい、まあそれぞれの本当ターニングポイント多分あったと思うんで、うん、でも今思えばですけども、まあ、今回もねこういうお話をいただいて、はい、自分の中のターニングポイントってどこなんだろうなと思ったら、はい、やっぱりそれぞれの、
うん、
やっぱりポイントがやっぱりあったよなっていう、
はいはい、節目節目であるんですね。
ありますね、うん、でもその時にどう自分で判断したかってすごく多分大事だと思うんですけども、はい、でも今思えばですけどね、はい、必ずそれを背中を押してくれる人がいたなっていう。
誰なんだろう、
はい、
聞きたいですね。
次回そこら辺をお聞きしたいですね。
本当ですね、うん、
人の存在っていうのがすごい大きいってことですよね。
ですね、うん、やっぱり、まあ、特に私の今のこの仕事なんかは、はい、人と人のこう縁をつなぐのが僕の仕事なのかなっていうのを今すごく感じながら仕事してるんで、
はいはい、じゃあ次週、はい、黒木さんの背中を押した人の話をお聞きしたいと思います。はい、ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月はブレイブ少額短期保険株式会社取締役会長久米圭さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
いやなんか不思議すぎて、
はい、
保険って何かある前に払っておくことが保険なのに何かあった後に保険、不思議なんです、
う
ん、
きっとここまで聞いてくださってる方も全く同じ感覚だと思うので、う
ん、はい、
今日はこのお金の流れについて謎を解きましょう。
そうです、ね、そもそも保険って何みたいになってきますからね、
はい、先に払わないでいいのみたいな。
そうなの。
まず当社の考え方なんですけれども、はい、ちょっとまあ分かりやすく、じゃあ500万円ぐらいの損害を受けた方が相手方に損害を請求するという事例で、
はい、
ちょっと金額をご説明したいと思うんですけれども、はい、じゃその場合に例えば弁護士さんに払う着手金という初期費用は50万円だったと仮定します、
はい、
で私たちがその場合にその、保証を150万円保証しますという保証をした場合に28万円という実は保険料が計算上出てくるんですけれども、うんうん、そうしますとまず最初にかかる費用は弁護士さんに払う50万円と、うん、当社にいただく28万円78万円が初期費用という計算になります、うん、はい、ところが私たちがこの保証を引き受けた場合には当社が提携している金融機関様がですねその78万円は全額お客様に代わって立て替えてくれるというサービスを提供しているんですね、
う
ん、つまりお客様はお財布から1円も手出しすることなく0円で弁護士さんに依頼をでき当社の保険にも入っていただけるという形で事件の依頼をすることができます。
ちょっといいですか、それ、はい、その銀行が出してくださるその78万円というのはそこに利息などはついたりしないです
か？一部かかる場合とかからない場合がちょっとあって、はい、金融機関さんにも違うんですけれども、はい、かかる場合はあります、
はい、
でそれも費用になってくるんですけれども、うん、じゃあ今度はその中で事件処理が進行していって、はい、例えば500万円の回収が見事に成功して、うん、お客様の手に乗りましたと、うん、なった時にはその78万円と一部利息などがかかる場合ありますけれども、はい、それを足したものを利益の中から引かせていただくということで事件が終了するという格好になります。
これなんかこう何か事件が起きてから事件起こりましたお金かかります保険入りますでじゃあ払わなくていいよってことですか？今の話を聞いていたら、
それだけ見るとすごく何もかも、はい、そのよく見えてしまうんですけれども、
そん
ないい話あるのっていう。で今のお話でいくとですね例えば500万円取れた時はそれで終わるんですけれども、はい、残念ながらダメなケースってあるんですね、
はい、
例えば裁判をしたんだけど負けてしまうとか、はい、 または裁判をして勝ったんだけれども払ってこないってケースがあるんですよ、
はい、
まあ、そういう場合ですとか、またはその弁護士がいろいろ動いた中でこれ裁判やってももうほぼ勝ち目はないよねと、うん、弁護士が最終的に判断してしまう、うん、こういう場合というのは結局その500万円とは1円も取れないというケースもございます、
うん、
まあ、取れたとしてもじゃあ50万円しか取れないとか赤字になるケースもあるんですけど、
はい、
そういう場合はその78万円と一部利息という費用ってもう払う原資がないじゃないですか、う
ん、はい、
でそれをその利息も78万円もまあかかった費用も全部損害として当社が保険会社が保険金として支払うという仕組みになってまして、つまり負けてしまったり利益を得られないときは保険会社が損害としてその全ての費用を保証しますので、
うん、
つまりお客様入り口も0円で負けても0円ですと、
うん、
まあ、利益が出てお金が本当に乗ったときだけ一部後から費用をいただきますという仕組みを作ることで、うん、例えばたくさんの方が依頼者がいらっしゃったとすると、勝つ方もいれば負ける方もいらっしゃるわけで、うん、勝って利益見事得られた方からは後から少しずつ少額な費用を徴収させていただいて、
うん、
その費用を原資に残念ながら不本意な結果になった形の費用に充てるという後出しの事後型保険という構成を考えたわけでございます。
今の話をお聞きすると、はい、こう依頼する側からするといいことだらけじゃないですか、
うん、そう
ですよね、
本当に。
で今度企業側からするとこのビジネスモデルきっちり事業になるのかってのもなんか、
はい、はい、それだけ見るといいことに見えるんですけど、はい、実はお客様にとって悪いことというのは、
はい、
例えば私たちを使わずに依頼した時の方がうまくいった場合の取り分ってやっぱ多くなるんですね、
はい、
例えば今言う500万のケースですと28万円という余計な私どもの保険料や一部その不手替えに伴う経過利息などが事務費用としてかかってきますので、はい、それは本来その自分で私たちを使わずに弁護士さんにお金を払っていない人場合はかからなかった費用なんで、ちょっとこう取り分が減っちゃうんですね、私たちを使って勝った時は、つまり勝った時はちょっと損したなっていう気分があるかもしれないというリスクがあるという形になります。
その時の弁護士さんをどこを使いたいかっていうのは自由なんですか？
はい、もちろん自由に選択できます。
この話をお聞きすると個人の方もすごい助かるじゃないですか、
はい、
弁護士事務所さんもこれ助かるモデルかと思うんですけど、そういう理解でやってますか？
そうですね、やっぱり弁護士さんは絶対に勝てるなと思ってた仮に案件だとしても、
うん、
必ず勝てますよって表現は決してできないんですね、
はい、
やっぱり負ける恐れもありますよってことを必ず言わなければいけない、うん、でもそうなるとその弁護士は無駄になってしまうということをどうしても言わなきゃいけないんで、そうなるとこうリスクを感じて本当は勝てるんだけれども踏み出せないって方が出てくるということがあるんで、そういった方に一歩肩を押す手段になるんじゃないかと思っております。
なんか弁護士事務所に私が仮に相談に行ってお願いしようかどうしようかって時に、久米さんのところの資料がテーブルにこう置いてあってそれを勧められたら
まずそこに興味湧くと思います、
ね、で費用は出してくれるわけです、
そういうことですね、そうです
ね、みんなハッピーですよね、
はい、お金のかからない保険みたいな、なんかそういうフレーズでぜひという感じですけども、はい、今週もいろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。